篠田市長、おはようございます。
おはようございます。
来週からもう4月です
ね。そうですね、うん、もうなんか3ヶ月が終わっちゃうんですね。本当に早いです。
早かったです ね。今年度最後の放送となりますが。
あ、そうですね、またよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。はい、では早速の話題ですが、はい、4月からの市役所の組織について。
今予算を通していただいて、そしてさまざまな市役所の組織もその予算編成に対応した新しい組織にしていこうと。一番、まあ、はっきりと新しさが出るのは新潟暮らし奨励課というものを地域魅力創造部に置くということです。これ今新しい地方への人の流れを作ろうということが地方創生でも非常に大きなテーマになってますけれども、これをまあいわば先導していく部署ということになります。新潟暮らし創造運動ということを今年から大きく展開したいと。これから21世紀にふさわしい豊かな暮らし、それは東京にあるのか新潟にあるのか、さまざまなデータを比較して、いいところは大いに伸ばしていく、そしてちょっと心配なところは早急に改善していくと、そんな新潟暮らし創造運動を始めたいというふうに思っています。そのいわば事務局プラス司令塔というところが新潟暮らし奨励課になります。これはまず新潟の若者たちに新潟暮らしのいいところ、これを大いに知っていただいて、本当に東京に出ていかなければダメなのかどうか、それをしっかりと考えた上で選択いただきたいというのが大きな一つですし、また東京事務所などと連携して、UIJ ターン、一旦は東京行ったけれど、あるいは、首都圏で暮らしているけれども地方の暮らしが、いいよねという方が若者で増えていると、こういうデータもありますし、また田舎暮らし、それは新潟県でやりたいなという若者も非常に増えているということですので、ちょうど新潟県も新潟暮らし推進課というのを新潟市に呼応してやっていただけるということですので、我々県と市と連携して大いに新潟に人の流れを引き込みたいというふうに思っています。
新潟暮らしの良さをまずは新潟にいる人にも知ってもらっているところですね。そうですよね。
これやっぱり初任給だけ比べるとそれはやっぱり東京の企業さんの方が高いのが普通なんで、しかしさまざまな暮らしの豊かさ、特に住まいの関係なんかはもう圧倒的に新潟、そして通勤時間、福祉施設の整備率、そういうものは新潟がいいということをしっかり知ってもらいたいなと思っています。そしてそれに少し関係あるかもしれませんけれども、福祉施設の整備率で思い出したんですが、地域でこれからは医療や介護が受けられる、またそれを可能にするシステム、これを国は地域包括ケアシステムと呼んで、これからは超高齢社会にそういうやり方で対応していくんだという方向性を打ち出しています。我々も今年地域包括ケアのまさに構築元年ということでこの年度末まで取り組んで、新年度からはさらにそれを前進させようと、地域包括ケア、これの推進課というものを福祉部あるいは保健衛生部に設けるということにしています。保健衛生部の方は地域医療推進課ということに質を拡充すると、これ本当に大事な施策なんで、しっかりやっていきたいなというふうに思いますし、また農業特区、6次産業化あるいは農業と大地をさらに子育てとか教育いろんな分野に連携させようという12次産業化、この司令塔になるニューフードバレー推進室、これを新年度からはニューフードバレー推進課というものに拡充をしていきます。都市政策部についてもこれまでは都市計画課と市街地整備課という形でやってきたんですが、今後は新年度からは都市計画課とまちづくり推進課と、市街地整備よりはよりなんかイメージがしやすい名前に変えさせていただくと。下水道部についても今後はだんだんと下水道を整備するというよりは維持管理をしっかりやっていく、また接続率を高めていく、そういうことが各区役所の下水道課の非常に重要な任務になるということですので、これは東部地域あるいは西部地域下水道事務所に区の下水道課の建設業務を集約をしていくという形にさせていただきます。
はい、 まあ、4月からいろいろとね、また市役所の中も変わっていくということでお話しいただきました。
はい、
より良いね暮らしになるようにまたよろしくお願いします。
そうですよね、頑張ろうと思います。
では市長、続いての話題ですが、イベントですね。こちらは
こちらはまあ楽しさいっぱいという形で、あのラフォルジュルネ新潟、私どものフランスの姉妹都市南都市から始まって世界に広まっている最もエキサイティングなクラシックコンサート、熱狂の日音楽祭、これを今年も開催するということです。今年はちょっと遅めでですね、ゴールデンウィークの最後の方、5月8日金曜日から5月10日の日曜日、そしてそれに先立ってプレ公演が4月26日日曜日に開かれます。会場はリュートピア、これをまあフルに使っていく、さらに演技館、旧斉藤家別邸、旧小沢家住宅、ここが会場になります。これまではあのクラシックファンの方がお好きな、例えばモーツァルトとか音楽家をテーマにする、あるいは都市をテーマにするということでやってきたんですけれども、今年からルネ・マルタンさん、ディレクターの方ががらりと趣向を変えて、今回のテーマはパシオン、恋する作曲家たちということになります。恋の切なさ、燃え盛る思い、これをクラシックの名曲に込められた思いをお届けするということなんで、より幅広い方に楽しんでいただけるかなというふうに思ってます。また今年は新潟あの東アジア文化都市2015、これに日本代表で選定いただいていると、まあ、ラフォルジュルネも東アジア文化都市の一環でやろうということで、中国古来の楽器2個ですね、あの 2つの、まあ、三味線の線が2つということでしょうか、2個による古今東西の名曲演奏、これを5月9日能楽堂、あるいは5月10日は演技館で開催する。韓国の方はパンソリという歌と打楽器の演奏ですが、これも伝統民族芸能、こちらの方は5月10日能楽堂で開催します。すでにチケットは3月21日もうあの発売されているということなんで、あのひょっとしたら小さい会場はもう満杯かもしれませんけれども、あのお問い合わせはですね、ラフォルジュルネ新潟熱狂の日音楽祭実行委員会、電話が 025-226-2563、 226-2563、 これは新潟市の文化政策課の中にありますので、そちらの方でお問い合わせして、そして早めにチケット、これをあのゲットしていただきたいなというふうに思ってます。
ラフォルジュルネ新潟もかなり生まれ変わってきます ね、
ねえ、まあ、今年はもう東アジア の趣向が一つ加わるということもありますし、またあの年々街中エリアにさまざまなイベント、街中との連携も盛んになっているということですので、ぜひこの機会に街中を楽しんでいただきたい。特に今年は古町どんどんとの共演ということなんで、おそらく相当あの街中も賑やかになるんじゃないかなと思ってます。
盛り上がりそうですね、どんどんステージは、
ねえ、
は
い、これに先立ってアートミックスジャパンというこちらは和の文化、大変あの素晴らしい和の文化がまたあの駒形式で楽しめるというものもありますので、そちらの方もぜひチェックしていただきたいなと思ってます。
クラシックのファンだけではなく幅広いファンの方、年齢層の方にも楽しんでいただきたいと思います。そうです
ね、あの0歳児からのコンサート、赤ちゃんが、ね、いっぱいっていう、ああいうあのコンサートはほとんど他では見ることができないんで、ぜひあの小さなお子様がいらっしゃる方も遠慮なく、おいでいただきたいと思います。
ラフォルジュルネ新潟、こちらは5月のイベントです。プレ公演が4月にありますので、皆さんどうぞお楽しみに、は
い、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
それでは市長、今日もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。